こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は BCG で培われた人材育成の考え方を育つ側と育てる側の両面から整理したビジネス実用書です。単なるスキル習得本ではなく、成長が停滞する理由を構造的に捉え、どうすれば成長を継続できるかを方程式として示している点に特徴があります。内容は個人の自己成長、上司による部下育成、組織としての育成の仕組み作りまでを含み、現場で使える視点に落とし込まれています。 BCG の現役コンサルタントが自社の実践地を公開しているため、抽象的な精神論よりも問題設定、自己認識、目標設定、対話、 PDCA といった具体的な行動原理が前面に出ています。特に中堅社員や管理職にとって、プレイヤーから育成者へ移る局面で役立つ一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成長はスキル収集だけでは成立しないという前提。本書の出発点は、ビジネススキルを集めてもそれだけでは一流や継続的成長には届かないという認識です。分析、ロジカルシンキング、プレゼンテーションなどのハードスキルは重要ですが、それらは成長の一部に過ぎません。著者が強調するのは、スキルを使う土台としてのマインドセットです。つまり、学んだ技術をどの姿勢で使うのか、他者や課題にどう向き合うのかがなければ、知識は積み上がっても実践力になりにくいということです。ここで重要なのは、スキル不足を埋めれば成長できるという単純な見方を外すことです。わしろ、成長停滞の原因はスキルの量よりも受け身の姿勢や学び方の偏りにあると整理されます。このため、本書は自己啓発的な努力を否定するのではなく、努力の向け先を再設計する本として機能します。次に、成長の方程式1は、マインドセットとスキルの掛け算で考えること。本書では、成長を支える最初の方程式として、マインドセットとスキルの組み合わせが示されます。ここでのポイントは、どちらか一方を高めれば良いのではなく、両者の関係を同時に整える必要があることです。例えば、優れた技能を持っていても、課題から逃げる姿勢や学習を限定する態度があれば成果につながりません。逆に、意欲だけが強くても必要な技能がなければ実務で再現性が生まれません。本書はこの関係を、成長を阻む2つのタイプのスキル偏重としても捉え、知識の収集や自己満足に陥る危険を指摘します。重要なのは、スキルを増やすこと自体ではなく、そのスキルを使って成果を出す土台をどう作るかです。したがって、この方程式は学習計画を立てる際にも有効で、何を学ぶかだけでなく、どんな姿勢で使い、どの仕事で試すかまで考えさせます。さらに、伸び悩みを超える鍵は、正しい目標設定と自己認識にある。第2の方程式として提示されるのが、正しい目標設定と正しい自己認識の組み合わせです。成長が止まる局面では、能力不足そのものよりも目標が曖昧であることや、自分の立ち位置を誤って理解していることが多いと整理されます。本書の意義は、理想論ではなく、目標と自己認識をセットで点検する実務的な視点にあります。目標が高すぎても低すぎても行動はぶれますし、自分の強みと弱みを正確に把握できなければ、学習の優先順位も定まりません。ここでの自己認識は、単なる自己肯定ではなく、周囲から見た評価や、現在の役割に必要な能力とのギャップを見つめることを含みます。つまり、成長を再起動するには、何を目指すかと今の自分が何者かを同時に明確にする必要があります。この視点は、昇進前後の停滞や専門性の頭打ちに悩む読者に特に有効です。そして、育てる側には、質問設計と PDCA で部下の自走を促す技術が必要。本書の設計際立つ育てる側の具体的な振る舞いです。著者は、部下の課題を上から指摘するより、質問によって本人に気づかせることを重視します。これは単なる優しさではなく、相手の思考を働かせ、自分で課題を定義させるための方法です。また、育成は一度の面談や指示で終わるのではなく、細かい PDCA を回しながら進めるべきだとされます。最初から大きく任せるのではなく、入り込む度合いと委任の範囲を調整し、進捗を見ながら修正することが重要です。さらに、厳しさと見捨てない姿勢の両立も示されており、安心だけでも不安だけでも人は伸びにくいという考え方が読み取れます。ここでの育成は、感情的な励ましではなく、再現性のある対話と運用の設計として描かれています。最後に、育成を個人任せにせず、組織の仕組みに変える発想。本書が他の育成文と異なるのは、個人の努力論に閉じず、組織として育成を仕組み化する視点を持つことです。育てる側の力量に依存すると、移動や忙しさによって育成の質がぶれます。そのため、目標設定、振り返り、役割分担、フィードバックの流れを組織運営の中に組み込むことが重要になります。著者は、働き方改革、ダイバーシティ、リモートワークといった環境変化も踏まえ、従来型の対面依存だけでは育成が成り立たない現実にも触れています。 ここで注目すべきは、育成を属人的な善意ではなく、組織の生産性を左右する基盤として扱っている点です。つまり、誰かが熱心かどうかではなく、誰でも一定の質で人を育てられる構造をどう作るかが問われます。この発想により、本書は個人事向けの成長論と、人事マネジメント設計の実務書をつなぐ位置づけになっています。結論として、本書は、自己成長に伸び悩みを感じている人、部下育成に手応えを持てない管理職、そして人材育成を仕組みとして考えたい組織担当者に向いています。特に、スキルを学んでも成果に結びつかない、若手を任せても育たない、育成が担当者依存になっているといった課題を持つ読者には有用です。実践上の利点は、成長をマインドセット、目標設定、自己認識、対話、PDCA という具体的な要素に分解しているため、抽象論に終わらず行動に移しやすいことです。また育つ側だけでなく、育てる側の成長まで扱う点が、一般的な自己啓発書やマネジメント本と大きく異なります。BCG の実務地を背景にしながらも、現場の育成にそのまま応用できる構成になっているため、個人の学習と組織の人材開発をつなげて考えたい人に特に価値があります。ご支援いただける場合は、木村良二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。